お祈りします。愛する天の父なる神様、今日も愛する兄弟姉妹とともにこのところで、またインターネットを通して、また CD、DVD を通しても共に御言葉を聞くことができることを感謝いたします。神様は今日も私たちに必要な養いを、導きをよろしくお願いいたします。期待します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私の今年1年の目標はですね、2週間前報告させていただきましたけれども、運動をするということでした。動くということ。そして早くも気がつくと、もう1ヶ月が過ぎます。私は今のところですね、毎日とはいかないまでも頑張って動いています。ただ寒さというものが少し困ったものでですね、結局は家の中で運動できる器具を用意して、家の中で一生懸命運動していたのでした。そんな私がですね、この前息子のおもちゃを買おうと思ってリサイクルショップというところに行ったんです。一度使ったものを売られているそういうリサイクルショップに行ってですね、私はそこで見てしまったんですね。何を見たかというと、室内で運動するための器具、私が使っているようなそういう器具がですね、山のように売られているのを私は見てしまったんです。もうあえなく挫折してしまった方々なのかなと思いながら、私はそれを見てですね、もしかして私の数ヶ月後の姿なんじゃないかと、そんな気持ちになりながら、いや私は頑張るぞと気持ちを奮い立たせていたのでした。そのようにですね、誓ったことを果たす、一年の初めであったり、またこの前の信仰告白であったり、誓ったことを果たすということはなかなか難しいことです。前回のメッセージでは、信仰告白という題で、ペテロがイエス様のことを、あなたはキリスト、メシア、救い主ですと告白した。その様子をご一緒に見てまいりました。今日はその告白のすぐ後の出来事、そのところをご一緒に見てまいりましょう。はじめに今日のアウトライン3つ見てまいります。アウトラインの1つ目、揺らぐ告白。ペテロの信仰告白の後、何が起こったのか共に見てまいります。そしてアウトラインの2つ目、私の立ち位置、イエス様に従う者としての私の立ち位置、そしてペテロの告白に隠されていた問題点を見てまいります。そしてアウトラインの3つ目、そんな弟子たち、私たちのために支払われた命の代償とは何であったのか、共に見てまいりましょう。今日の御言葉、まずは31節と32節、今日も私の方でお読みしますので、皆さん、見ていただきながらよろしくお願いします。それでは31節32節お読みします。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。イエス様はペテロの信仰告白の後、弟子たちにはっきりと人の子の通る道について話をされました。31節で書かれていた人の子という言葉、これはイエス様がご自身を指して用いられた言葉です。つまりイエス様は、私はこれから苦しみを受ける、そして宗教的に力を持っていた人たちから捨てられる、そして最後には殺される、ただその後よみがえられるということも話されました。しかしこの時イエス様が語られた、苦しめられる、そして捨てられる、そして殺されるというこのメシアの姿、これは当時のユダヤ人にとっては全く理解することができないものでした。なぜなら当時のユダヤ人たちにとっては、メシア、キリストと聞くと、こういう方だというはっきりとしたイメージが彼らの中にはあったんです。皆さんにとってヒーローというと誰を思い浮かべるでしょうか。小さい頃に見た本であったり、テレビであったり、いろんなキャラクターとかですね、を皆さん思い浮かばれるかもしれません。 私はまだ娘が小さい時に遊園地に行くとですね、たまたまそこでヒーローショーというヒーローのショーですね、劇みたいなそういうのをやっていたんです。子供たちたくさん集まって、そしてそのステージの上でですね、悪者がいきなり登場して、もういろんな悪そうなことをするわけですね。そしてそれに対していきなり司会者が登場してですね、そのショーの途中で司会者が登場して、みんな大変だ、ヒーローを呼ぶんだと言ってですね、みんなでヒーローの子供たちはなんとかって言って呼ぶんですね。でもこういう時って大体ヒーローは一回呼んだだけで登場はしなくて、もう散々じらされてですね、なんとか声が小さい、なんとかって言って、もうどんどん声を大きくしていきながら、やっとヒーローが登場すると、そしてやってきたヒーローがその悪者を倒す、やっつける、まあ、子供たちはわーって言って喜んでおしまい、そういうショーでした。子供たちは知っています。あのヒーローだったら絶対に悪者をやっつけてくれるはずだ。当時の弟子たちをはじめとしたユダヤ人たちも、メシアと聞けば、あのヒーローのようにこういう方だ、はっきりとしたイメージがありました。その弟子たちをはじめとしたユダヤ人たちが思い描いていたメシアの姿と、イエス様が話されたメシアの姿、これがあまりにも違いすぎることによって、ペテロは32節でイエス様を脇にお連れし、諌めてしまいました。ちなみに当時の人々が描いていたキリストメシアの姿、それは前回でも少し触れましたけれども、当時イスラエルの国というのは歴史的にもさまざまな国から次から次へと支配され続けてきた、抑圧され続けてきました。ですから人々はそのイスラエルの国を軍事的に回復させる、そんなメシアを望んでいました。まあ、さらに詳しくその当時ユダヤ人たちが何を考えていたのか知るのであれば、この聖書からではありませんけれども、その当時書かれていたユダヤ人についての文章というのはいくつか残されています。でその中からですね、あの当時メシアがどのような人物であったのか私たちは知ることができます。そこにはですね、このように書かれています。メシアとは偉大で清い方であり、並外れた能力を持っている。もしメシアが戦うならば、繁栄した諸国民であっても滅ぼされる。そしてメシアは敵が殲滅するまで徹底的に破壊し尽くす。それらのメシアの働きによって、やがてイスラエルの地は世界の中心となり、全世界が服従するだろう。その時ユダヤ人だけが生き残り、異邦人は破滅する。そしてユダヤ人たちにとって平和な時代が来るのだ。このようにユダヤ人たちが持っていたキリストメシアへの期待というものはもう激しいものでした。そして破壊的であって、自分たちこそが選ばれた民族、他の者たち周囲の国々を征服するんだ。そしてその征服する一番最先端に立っている人物こそがメシアであるのだ、彼らは考えて期待していました。だからこそですね、そのような期待を弟子たちが持っていたからこそ、イエス様をペテロは脇に連れて行ってしまった、諌めてしまった。マタイの福音書を見るとですね、この時ペテロは、主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありません、と諌めた様子が記されています。ここに出てくる脇にお連れするというこの言葉は、親が子供に対して使うような言葉が使われています。ペテロは弟子たちの中で年長者で、そしてイエス様よりも年が上であっただろうと考えられています。だからこそペテロは、私がイエス様に教えなければいけない、そのようにして脇に連れて行ってしまった。さらにこの諌めるという言葉も、イエス様が悪霊を黙らせた時に使われたような言葉です。これは先ほど2週間前見ましたけれども、あなたはキリストですと告白したあのペテロから出てくる言葉、次にこんな言葉が出てくるなんて思いもしない、 そのような言葉でした。そしてイエス様はそんなペテロに弟子たちに言われました。33節お読みします。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様は振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱られました。ペテロだけの話ではありません。同じ考えであった弟子たち全員に対してもイエス様は言われます。そしてイエス様は先ほどのペテロの言葉のうちにサタンの働きを見ました。サタンというものは十字架への道を妨害するそのようなものです。イエス様は宣教の働きの始めにもサタンの試みに荒野で会いました。さまざまな誘惑がその時もありました。そしてそれが今この時もまた繰り返されている。確かにイエス様は十字架で死なないこともできました。そのような選択肢もありました。人々が望んでいたようなあの破壊的なメシアになる、そのようなこともやろうとすればできました。しかしイエス様はそのような誘惑を再度ここで断ち切られました。ペテロがこの時イエス様から言われた人のことを思っているというこの言葉、これはペテロが誰かのために何かしてあげたいとかですね、そのような人のために何か良いことをする、そういう人のことを思う良い言葉ではありません。これはあなたは人間の側に立っているんだ、いつもあなたは人のことばかり考えているんだ、つまり自己中心について指摘されています。私たちが前回見たようにあなたはキリストですと告白したペテロでしたが、その直後には人間的な思い、自己中心にとらわれ神様の御心に逆らってしまいました。ここでイエス様が言われた下がれというこの言葉ですね、これは強く響くように思いますけれども、この言葉はお前はあっち行け、もうこっち来るなという突き飛ばすようなそういう言葉ではないんです。この下がれという言葉の意味を調べると、この言葉には私の後ろに回れというそのような言葉の意味があります。イエス様はペテロをはじめとした弟子たちにあなたの本来いるべき位置、それを思い出させてくださいます。そして続けてイエス様は弟子たちに、私たちに従うということについて教えてくださいます。34節と35節、2節続けてお読みいたします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。34節に戻っていただくと、それからと始まります。そしていつの間にかここで群衆が現れます。御言葉はこの時も弟子たちだけではない、群衆をはじめとした、そして今の私たちにも語られている。私たちも御言葉を聞きましょう。そして私たちはイエス様の言葉から従うとはどういうことか、この34節から知ることができます。その一つ目はですね、ここに書かれています、自分を捨てるということです。この捨てるという言葉は否定するという意味ですけれども、この捨てるという言葉がマルコの福音書で次に出てくる箇所はどこかというと、イエス様が十字架にかかられる前、ペテロがイエス様のことを三度知らないと否定した、拒んだ箇所があります。その拒んだ時にこの捨てるという言葉が使われています。ここで私たちは問われています。あなたはキリストを拒むのか、それとも自分自身を拒むのか。私たちはいつも気がつけば自分中心になってしまうものです。 家族や周りの人たちのことを考えているように見えても、結局はそれらが自分にどのような影響を及ぼすだろうか、気がつけば自分のことばかり考えてしまうものではないでしょうか。そう言いながらも私も胸が痛む、そのような自己中心的なものです。それでも神様が求めておられるのは自分を否定することです。これは間違えてはいけないの、これは決して自己嫌悪ではありません。あ、私ってあれもできない、これもできない、私って最低だ、なんでこんな私って、そうやって自分を貶めることではありません。気がつけば自分自分となって自分に矢印が向いてしまう、そんな自己中心からの解放、それが捨てるということです。そしてただ自分を捨てるだけでは十分ではない。次に書かれているのは自分の十字架を追うことだ。そのことが二つ目に求められています。自分の十字架を追うこと、これは苦しみを覚悟してイエス様に従うということです。イエス様に従うこと、信仰生活、それは苦しみが一つもないですよ、喜びだけですよ、とっても楽ですよ、イエス様はそのようには招いておられません。しかし苦しみがあったとしても、イエス様はそれでも私に従ってきなさいと今日招いてくださいます。私たちは自分を否定し苦しみをも受け入れ、イエス様に従ってまいりましょう。そしてイエス様はここでおっしゃられた、誰でも私に従ってきたければという、この初めに出てきたこの言葉、この従ってという言葉、これも先ほどの33節で出てきた下がれという言葉、これは先ほど見ました後ろに回るという言葉でしたけれども、この34節に出てきたこの従うという言葉も実は下がれという言葉と同じ意味があります。従うとはイエス様の招きに応じてイエス様の後ろについていくことです。私たちはついイエス様の前を行きたい、イエス様についてきてほしい、イエス様を自分の思う通りにコントロールしたいと望むことがあるかもしれません。しかし正志先生がよくおっしゃられますね、主役は神様です。先ほどヒーローショーの話をしましたけれども、ヒーローが自分の思い通りにならない、もうどうにかならないものかと、分かった私がステージに登るんだと言ってヒーローを下ろしてですね、自分があのステージの上に立つなど、そんなことはあってはならないことです。私たちはイエス様の後ろについていくものだと、そのことを覚えましょう。その時に私たちの信仰生活、それが決して孤独な歩みでないことがわかります。私たちが自分を捨てた時、自分の十字架を追った時、一人でその十字架を追っているのではない。私たちが顔を上げる時、前にはすでに十字架を背負ってくださっているイエス様がおられます。そして35節を見ると、その十字架によって価値観の逆転が生まれています。ここに出てくる命という言葉、これは何もこの地上の命だけではないですね、永遠の命についてもここで語られています。人はどうしても目に見える肉体、この体についてこだわってしまうものですけれども、それだけではない、そのことにこだわりすぎて私たちは本当に大切な永遠の命を見失ってしまうことがあるのではないでしょうか。しかし私たちはこの命を神様のために用いていくことが永遠の命につながっていくのです。続けてイエス様が私たちの命についてどう考えておられるのか、御言葉から見てまいりましょう。36節と37節、2節続けてお読みいたします。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいでしょうか。 36節に戻っていただくと、イエス様は私たちの命をどのように見ておられるのか、このところから分かります。それと同時に、私が考える命との違いについても知ることができます。私たちにとってでは一番価値のあるもの、それは何でしょうか。皆さん、いろいろなものを考えられるかもしれません。イエス様はどう言っておられるでしょうか。それはお金でも権力でもない、命であるとイエス様はおっしゃいます。たとえあなたが全世界を手中に収めるようなことがあったとしても、それであなたが命を失ったら意味がないと、それほどにあなたの命には価値があるんだ、イエス様は見ておられます。あなたは自分の命の価値をどれほどだと見ておられるでしょうか。皆さんはバンクシーという画家ご存知でしょうか。若い方ご存知の方多いかもしれません。イギリスを中心として活動しておられる正体不明の画家ということで活動しておられるそうですけれども、主に街中の壁外壁とかにですね、無許可で勝手に絵を描いてしまうということで有名なアーティストだそうですけれども、彼の絵はですね、いろんな政治的な意味合いもあったりするそうで、別にこの場でですね、その絵がいい悪いとかいうことを言うつもりはありませんけれども、彼の有名な作品でですね、風船と少女と呼ばれる絵があるそうです。どういう絵かというと、赤いハート型の風船がですね、ぼーっと風に流されて飛んでいく、それを少女が追いかけて手を伸ばしているっていう絵なんです。絵があまり得意でない私が言うのもなんですけれども、そんな複雑な凝った絵ではないんです。ですがその絵がですね、4年前オークションに出品されました。綺麗な額縁に飾られて、小さな絵にされてですね、オークションに出品されると、その絵はなんと1億5000万円で落札されたそうです。しかしこの話には続きがあってですね、その絵に飾られていたその額縁の下の部分にですね、実はシュレッダーが付けられていたそうです。そしてオークションでコンコンと落札された瞬間に、そのシュレッダーが起動してですね、もうガガガガガガガーと絵の半分まで、もう下半分がですね、ピラピラにシュレッダーで裁断されてしまった、その状態でピッと止まったんですけれども、下半分が裁断された状態で止まってしまったんです。誰がこんなことをって思うかもしれませんが、これは画家自身がですね、そのように仕掛けていたそうです。芸術家の考えることはちょっと難しいですね。その半分まで裁断された絵がですね、今度はその後名前を変えてですね、愛はゴミ箱の中に、なんていう名前が付けられたそうですけれども、それも一つの作品として、そしてその作品がですね、去年再度オークションに出品されたそうです。半分裁断されてもピラピラしているようなですね、そんな絵をよく出品するなと思いましたけれども、今度その絵が出品されると、今度はその絵がなんと約25億円、裁断される前の約16倍の値段で落札されたそうです。なんでそんな裁断された絵をわざわざそんな値段で落札したのと思いますけれども、そこに価値を見出した人がいたから、その値段がついたんです。さあ、では私たちの価値、それは誰が決めるのでしょうか。それは他の誰でもない、私たちを作られた神様が私たちの本当の価値を決めることができます。私たちは神様から愛され、命の価値をそれほどに認めていただいているにもかかわらず、命を軽く見てしまうことがあります。自分なんて思ってしまうことがあります。それはこの地上の命だけを見てしまうからかもしれません。私たちがこの地上の生涯、目に見えるものだけに目を留めるのであれば、確かに虚しく感じるかもしれない。しかし私たちが永遠の視点で見たとき、永遠の命を見たときに、なんで私はこんなことにこだわっていたんだろう、そのように思うかもしれません。また逆に、なんでこんな大切なことに私は今まで気がつかなかったんだろう、そのようなことにも気づかされるかもしれません。 そして37節を見たとき、人はそれほどに大切な命であったとしても、自分で自分の命を救うことができないのだと、その現実と向き合うことになります。しかし過去を見るとですね、教会はキリスト者たちはその過ちを実は犯してきました。500年前ですね、宗教改革の時、ローマカトリックはですね、食遊所、昔は免罪符とも言いましたけれども、その食遊所をですね、お金で買わせることによって、その買った人の罪、そしてその人の家族すでに召されたものであったとしても、その罪が許されるよ、軽くされるよ、勝手な教えを考えて、その食遊所を売ってしまうということがありました。それに対しマルティン・ルターは疑問を呈して、そこから宗教改革というものが始まっていきました。罪の許し、また救い、それは私たちの人の行い、ましてや金額、金銭によってそれを成し得るわけがありません。たとえ私たちが一つだけ良い行いをした、これが何か救いにつながるかというと、その一つの行いを、一つの良い行いを一瞬で吹き飛ばしてしまうほどの大きな罪が私たちにはあります。私たちはそのように自分で自分の命を買い戻すことなど絶対にできないのです。この買い戻すという言葉は、自分の手元に戻すために代価を支払うということです。私たちは代価を支払うことができない。このことについて引用箇所丸1、詩編の49編7節と8節からもご一緒に見てみましょう。お読みします。自分の身の代金を神に支払うことはできない。魂の贖いの代価は高く、永久に諦めなくてはならない。人はどうやっても自分の身の代金を神様に支払うことなどできません。それは諦めなくてはならない。ここに記されています。しかしそれを私に代わって支払ってくださった方がおられます。それが神様です。神様だけは、あなたは高価で尊い。あなたの命は全世界に勝る価値がある。愛する一人子イエス様を、十字架を私たちの前に差し出し、あなたを買い戻し、愛を表してくださいました。イエス様は先ほどの37節、そのところで弟子たち、また群衆に、そして今の私たちにも尋ねておられます。人は一体何を差し出せばよいのか。このイエス様の言葉が響いてきます。イエス様はこの時どのような思いで弟子たちに尋ねられたでしょうか。もし私たちが自分を見るのでしたら、こう答えることしかできないでしょう。イエス様、私の命は私が持っている何によっても買い戻すことはできません。何も私から払うことはできませんと、そのようにうつむいて答えることしかできません。しかしそんな私たちにイエス様が答えてくださいます。大丈夫だと。あなたを買い戻すために、私が自分自身を捧げようと、イエス様がおっしゃってくださる。今日見てまいりました。私たちは信仰告白に立ち続けることができず、イエス様のことを思わず、いつも自分中心で、ある時にはイエス様の前を行こうとしてみたり、自分の思い通りにイエス様をコントロールしようとしてみたり、さらには自分で自分の命を救おうと無駄な努力をしてしまう。そんな私たちのためにイエス様がご自身を差し出してくださいました。ここに本当の愛があります。38節最後をお読みします。誰でもこのような姦淫と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を 発します。私たちはこの世にあってイエスをキリストだと告白することに恥を覚えることがもしかしたらあるかもしれません。周りからはなんだ宗教かと言われたり、世の中から見たら私たちの信仰告白それは価値がないんじゃないのと思われることもあるかもしれません。でもそのようなこの世の判断を自分の基準としてしまってはいけません。今日何度も確認したように、私たちが人のことを思うのか、それとも神であるイエス様のことを思うのか、どちらの側につくのかが私たちが今日問われていることです。そしてイエス様が再び来られる時が来ます。その時にはこの世で今まで恥と思われていたこと、それが喜びへと変えられます。こんな私たちのためにご自身を差し出してくださったイエス様、そこまでしてくださったこのお方と、私たちは恥とすることなくこの地上の生涯歩んでまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。御言葉をもう一度私たちは振り返りつつ、イエス様が、神様が私たちのために何を差し出してくださったのか思い巡らしてまいりましょう。私たちはこの2週間前ペテロの信仰告白を御言葉から共に見てまいりました。今日見たようにペテロはその直後に信仰告白に立ち続けることができず、イエス様を脇に連れていさめてしまいました。では私たちはいかがでしょうか。この2週間をまたこれまでの歩みを振り返ったときに、信仰告白よりもイエスはキリストだと信じる告白するそのことよりも、まずは自分だと自己中心に立ってしまう、自分自分と自分に矢印が向いてしまう、そのようなことがなかったでしょうか。私たちが自分の立ち位置を、イエス様から教えられた立ち位置を忘れることがないようにしましょう。それはイエス様の御跡に続いていくことです。イエス様の前を進むのではなく、イエス様の後に従い、あなたはキリストですと何度その告白に失敗してしまったとしても、何度でも何度でもその告白を私たちはお捧げしてまいりましょう。その告白に立ち続けてまいりましょう。この世で告白を続けることに難しさを覚えることもあるかもしれません。その告白を忘れてしまうこともあるかもしれません。気がつけば前に自分が立ってしまうことがあるかもしれません。しかしそんな揺らぐ告白をしてしまうそんな私たちであっても、イエス様だけはあなたに今日も目を留めておられます。あなたの命にはとてつもない価値があるのだと、それは全世界など比べるに及ばない、あなたの命にはそれほどの価値があると、私はそれを見出したとイエス様はおっしゃっています。失敗してしまう私たち、弱い私たちですけれども、その私たちにイエス様は問われます。あなたの命を買い戻すためには一体何を差し出せばよいのかと、 私たちは自信を持って大きな声で自信満々でその答えを言うことはできないかもしれない。なぜならそれはイエス様がしてくださったことだからです。私たちはへりくだりつつイエス様がしてくださったことに感謝しましょう。私のために命を差し出してくださったイエス様、愛する一人子を差し出してくださった天の父なる大きな神の愛、私たちはそれをもう一度覚えてまいりましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日御言葉を見てまいりましたように、私たちは弱く信仰告白に立ち続けることが難しい時がいくつもあります。しかし神様、そのような私たちの信仰告白を引き上げ、あなたには価値があると言ってくださるその神様の大きな愛を今日も覚え、心から感謝いたします。私たちがいつも人の側に立つのではなく、主をあなたの側に立ち、自分が前に立つのではなく、あなたの後ろに続いていくことができますようお導きください。こんな私のために命を差し出してくださったイエス様、そのイエス様の大きな愛を覚え、私たちがこれからも歩んでいくことができますようお導きください。あなたの御手の中で全て導いてくださいますようによろしくお願いいたします。主よ、あなたにすべてお委ねします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。